お母さんにみんな話しましょう。幸子ちゃんのお家には大好きなお父さんとお母さん、それに可愛い二人の弟がいました。兄弟はとても仲がよくて、喧嘩をしたり大声で言い合ったりしたことは一度もありませんでした。幸子ちゃんはお家の人みんな好きでしたが、なんといっても一番好きなのはお母さんでした。またお母さんの右腕と言われてもいいくらい、大好きなお母さんの言うことをよく聞きお手伝いしました。まだ小学校の3年生でしたが、お使いはもちろん、お皿洗いや簡単なもののアイロンかけ、お掃除、弟たちの世話などとてもよくしました。皆さんは学校から帰ってくると、ただいまの次に何て言いますか？え？何かちょうだいって言うの？おやおや、幸子ちゃんはね、ただいまの次に必ず言うのは、お母さん、何かお手伝いすることない？という言葉です。それからもう一つ、幸子ちゃんはその日学校であったことを全部お母さんに話すという習慣がありました。ある時は目を輝かして、ある時は寂しそうな顔をして、一生懸命学校での出来事を話す幸子ちゃんの話を、いつもお母さんは何よりも楽しみにしていらっしゃいました。この学校の幸子ちゃんのクラスに最近和子ちゃんという女の子が入ってきました。勉強するのは嫌い、遊んだりいたずらするのが大好きで、お友達を何でも自分の思い通りにさせようという少し困った女の子でした。この学校へ来てからまだ日も浅いのに、クラスのお友達を集めては先頭に立っていたずらを教えたりして、すっかりクラスのリーダーになってしまいました。幸子ちゃんはこの和子ちゃんが好きではありませんでした。でもクラスのほとんどの人がこの和子ちゃんのお友達になっていましたので、なんとなくお友達になっていました。ある日のことです。ねえ、みんな集まって、と和子ちゃんが大きな声で怒鳴りました。するとたちまち14、15人集まってきました。みんな、今日学校が終わったらとてもいい話するから、校庭の隅っこの桜の木の下に集まるのよ。忘れちゃダメよ、と和子ちゃんの命令が出ました。授業が終わった時、クラスの子供たちは桜の木の下へと走ってきました。幸子ちゃんはお家に帰ろうとしましたが、とってもいい話があるという言葉を思い出して、ちょっと覗いてみることにしました。さあ、これからとってもいい話をしてあげるわ。でもその前に一つ約束しなくちゃダメよ。これから私が言う話を家に帰ってから誰にも言っちゃダメよ。誰にもよ、お母さんにも絶対言わないのよ、と言いながらみんなをじろじろと見渡しました。クラスのお友達は、ええ、いいわよ、言わないわ、私だって約束守るわよ、と言いました。私そんなことできないわ。お母さんに内緒にするなんて、お母さんに話せないようなことなら私聞きたくない、と幸子ちゃんはきっぱり言いました。
そんなら私たちの仲間じゃないからさっさと帰りなさいよ。
イエーイ、お母さんの甘い子、弱虫ケムシの甘い子、
とみんなで囃し立てました。幸子ちゃんは目にいっぱい涙を浮かべて、大好きなお母さんの待っているお家に走って帰りました。お母さんは幸子ちゃんを一目見て、今日は学校で何かあったんだわ、と すぐお感じになり、幸子ちゃん、今日は何か悲しいことがあったのね。お話できる？と優しくお尋ねになりました。幸子ちゃんはこっくりとうなずいて、放課後に起こったことを全部お話ししました。そうだったの、幸子ちゃん。お母さん嬉しいわ。あなたはお母さんの大事な子供よ。そう言って幸子ちゃんをしっかり抱きしめてくださいました。お母さんの目にも幸子ちゃんと同じように涙が光っていました。クラスのお友達も全部が全部和子ちゃんを心から好きだったわけではないのです。ただ言うことを聞かないと仲間外れにされたり、いじめられたりするので、仕方なしに従っているお友達もだいぶいたのです。言うことを聞かないとどうなるかは、幸子ちゃんにも分かっていました。でも、親に話せないような話は、どうしても聞きたくなかったのです。和子ちゃんたちにいじめられましたが、心に内緒事などない幸子ちゃんは、さっぱりした気持ちになれました。次の日のことです。お母さんのところに幸子ちゃんの受け持ちの先生からお手紙が来ました。何事かと驚いて開けてみると、私は昨日の放課後に起こったことを実はみんな見ておりました。その時みんなは育児がないのでわがままでいたずら好きな和子さんに従っていましたが、幸子さん一人だけはお母さんに話せないようなことは聞きたくありませんと立派な態度をとってくださいましたことを、私はとても嬉しく思いました。あなたのお子さんは本当に勇敢な立派なお子さんです。小さな女の子の英雄です。クラスの受け持ちの教師として一言私から喜びと感謝を申し上げます。と書いてありました。お母さんは涙を流してお喜びになりました。その晩、幸子ちゃんはお父さんやお母さん、かわいい弟たちからまで、よかったねと喜んでもらえて、あの時、和子ちゃんたちの言うことを聞かなくて本当によかったなと思いました。